問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
140年以上愛されてきた大谷さんが大谷さん S へ。7つの生薬が飲みすぎ、胸焼け、胃の不快感に効きます。第2類医薬品大谷さん、ありがとう、いい薬です。
TBS ラジオ主催ザ・ブラザーズ・フォア・グリーンフィールズ・フォーエバー2026、9月24日東京国際フォーラム、26日葛飾シンフォニーヒルズで開催。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオのイベントページまで。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、ここで TBS ラジオからのお知らせです。8月の 1J は1ヶ月間特別企画、本刈谷由衣香さんとゲストパートナーの1対1ということで、1週目がジェーン・スーさん、2週目が武田砂鉄さん、3週目が桜彩音さん、そして4週目、私こと神田伯山、5週目が片桐千秋さんです。この中で借金が500万あるのは僕だけです。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、もうスーさんいかにも金持ってそうな顔してんだよ。すっごいんだよ、もう隠してないんだもん、金のあるのを。金がありそうで本当に金があるっていう、金がなさそうなふりしてある砂鉄もいるっていう、汚ねえ T シャツとか着てるけど、砂鉄は隠して隠して、もうとにかく裕福だと思われたらリスナーが離れちゃうから、弱者に寄り添ってお金の匂いをさせちゃいけないんだっていう。もう本当にさ、500万の借金どうしよう。7月上関新宿末広手有弱白山で鳥を取った階段工業の借金500万が、とにかく仕事をしないと返すことができないから、金目当てだけに 1J に行きますよ、僕は。他のメンバーは別にお金持ってますから、単純に楽しそうとか、元カリアさん好きとか、その 1J のリスナーと触れ合うのが楽しいとか、いろいろあるでしょうけど、僕だけは 1J、完全に金だけのために行きますから。アントニオ猪木がさ、お前、モハメド・アリとお前やって二十数億の借金重ねちゃったみたいな感じで、欧州遠征行ったのって感じだよ。23日間のうち20日間やらされたんだよ。薄いマットで肩壊しちゃって痛い痛いって、ローランボックみたいなやつがどんどん投げてくるから。で、俺だってさ、お前500万の借金あるから金稼ぎに行かなきゃいけないじゃん。そのための 1J だよ。俺だけでこの5人の中で金欲しさに 1J に行ってんだから。いや本当にね、でもね、僕はいいこともあって、今回さ、8月23日がさ、1J が、だいたい8時から10時なのかな。で、俺その後、全部空いてるんですよ。日曜日に結構珍しいことなの。で、その時に、あ、そうだって。ゴミ先生がやっているお化け屋敷に行こうと思って。で、さっきも言った通り、7月上関新宿末広亭で有弱賞と私で、ゴミ先生がお化け屋敷プロデューサーですからコラボして。で、そのゴミさんが毎年のようにやってんのかな、静岡のところで、なんかお化け屋敷やるっつうんだよ。で、東京のやつが10分だけど、静岡バージョンは30分なの。で、そのなんか、堀田山尊栄寺っていうところでもってやるっつんだよね。で、これ行こうと思って。で、ホームページさ、こう開けてさ、コンセプトみたいな見たらさ、めちゃくちゃ長いんだよ。で、笑い屋の重藤にさ、これさ、ちょっとさ、悪いけどどういう意味かなって要約してくんないっつって、重藤に要約を頼んで、重藤は AI に頼むわけ。 で、AI に100字以内でとか、いろいろ言ってるんですけど、100字も長く感じて、で、もっと一言で言ってみたいな AI で言ったら、要するにお盆に霊が彷徨ってるっていう。わかりやすいっていうコンセプトなんだって。で、ゴミ先生が本物のお坊さん使って、ああ、八田さん尊厳寺っていう立派なお寺さんのところで、なんかその没入型のお化け屋敷みたいな。で、行きたいじゃん、そんなずっとお世話になっててさ、ゴミ先生のさ、最新版のやつみたいな。で、日曜日とかなかなか土曜日とかで、お盆の時期も俺いないからさ、この日しかないわけよ。でも、あれちょっと待てよ、つって。俺、お化け屋敷だけで静岡行くのちょっとしんどいかもしれないな。いや、行きたいけど、なんかもう一個ぐらい仕事があるといいよね、みたいな。でもさ、もう一月前だから仕事なんてさ、半年前に振られたりとかあるから、まあ、急遽できねえかな、なんて思ったりもしたんだけど、あ、でもちょっと待てよって。静岡って、結構俺、うなぎ屋さんとかで昔やってたりとか、そういうとこ手挙げてくれるかもしれないし、あと、このお寺さんで、八田さんでもやってくれるかもしれない。小見さん経由で、みたいなこと、いろいろ考えて、でまずメンバー誰で行こうと思った時に、まあ、これ今ずっと俺の仕事ついてくれている入ったばかりのね、あの女性の豊松っていう弟子がいるんですよ、4番弟子だ。豊松はもう行くと。で他に誰かしようかなと思ったら、弟子は、他の弟子はもう寄席とか入ってて忙しいわけですよ。したらまあ二つ目っていうね、前座二つ目真打ちってもうちょっとこう自由になる身分があって、修行を抜けた一番弟子の梅の城、あ、梅いいじゃんと思って、で梅の城白山豊松でって、でなんかそれでうなぎ屋さんとかそういうとこで会やれたらさ、あの、白山、梅の城、親子会みたいな感じで、前座豊松ついてくみたいな、あ、なんか全然悪くないじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん、むしろいいじゃん、みたいな。で、俺が X に投げかけたんですよ。あの、8月23日、1J 後、あの、お化け屋敷行くんですけど、その合間に仕事したいんですけど、誰か手挙げてくれませんかっていう。すごいだろ、俺も。そんな仕事の取り方してるやつ、二つ目じゃないと見ないよ。真打ちでそんなことやってるやつ気持ち悪いもん。でも、なんか、吉川さんっていうさ、あの、うなぎ桜エビ料理のカンバラってとこで、これめちゃくちゃうまいんですよ。この店でやってくれるっていう感じになったの。え、なんか、日曜日なので小さな会でよければぜひ、静岡県内とはいえ、八田さんからカンバラは遠いですが、なんてこと言ってくれて、もう前のめりじゃない。嬉しいなぁ、なんて思いながら。で、豊松に連絡したら、ちょっと豊松あの、来てくれるって言ったら、私もお化け屋敷のそのゴミ先生の行きたいと思ってたんで、嬉しいです、みたいな。まあ、あの、入りたてだからそう言わざるを得ない。本当はだるいかもしんないよ。本当はクソだるいと思うよ。わーショートお化け屋敷買ったりなでもこいつすぐ行かねってと怒りそうだから、入っていっとこう、かもしれないけど。人の気持ちはわかんないけど。まあでもまあ、入りたてだからそんな感じじゃん。あ、そうだなと。で、梅の城に、スケジュールが空いてるかだな、なんて思いながら、8月23日、日曜日であいつも忙しいからさ、なんかあいつなんかもう本当になんかコンディションいいんだから、この前もね、あのラジオで言いましたけど、頑張るぞーっつってなんかもうゾウのなんか絵文字みたいなの使ってたけど、今度はもう頑張りマンモスになってて、ゾウからマンモスだから対価か進化かわかんないんだから、煽ってんだから世間を、俺も。で、あいつにちょっと電話して、トゥルルトゥルルつって、でなかなか出ないんだよ。昔はもう前座のうちなんかもうすぐ出たんだけど、やっぱ二つ目になるとやらいもんだなと思って出ねえなと思って、忙しくしてんのかなと思ったらさ、12コール目ぐらいでさ、はい、梅の城ですっていう。なんか出るか出ないか迷って放置して、うわぁ、神田伯山って師匠の名前書いてある、めんどくせえ、どうしようかなぁ、でも留守電でどうせ折り返せなきゃいけないからという12コール目なんだよ。イメージ。で、梅の城です。師匠どうされましたみたいな。あ、梅っつって、あのさ、ま、8月23日さ、俺さ、あの、ワンジェってラジオ出て、その後さ、空いててさ、で、ずっとゴミさんのさ、あの、お化け屋敷お前もかかってくれてたじゃん、つって。で、ちょっとさ、行こうと思うんだけど、豊松と梅と俺の3人で、で、スケジュールどうかな、みたいな。あ、スケジュール、ああ、師匠すいません。あ、入ってっか、って昼に個人の会とか、3時頃とか、それじゃダメだな、つったら、いや、あの、竹丸師匠の芝居で、浅草演芸ホール出番をいただいてます。あ、寄席か。寄席ってのはね、あの、知らない人もいるけど、あの、代演可能だから、寄席ならな、じゃあそこ休んで行こう、みたいな。いや、ちょっとそれは、みたいな。え？どういうことつって。だって竹丸師匠、あ、じゃあ食いつきとかに入ってんのか。食いつきってのはな、二つ目で名誉な位置だから、そこはなかなか休むわけにいかないって、あの、奥の深い位置だから、それはもう、抜擢に近いから、そういう風に竹丸師匠がしていただいてんだったら、それはもう行くってのは、できないかもしれないけども、どの位置なんだって言ったら、前座さんの後の朝一なんですけど、12時頃の。なるわ、別にいいんじゃねえの？いや、でもあの、ちょっとやっぱりあの、1日5日のうち1日休んでしまって、この2日目を休むってことになると、ちょっとまあ、竹丸師匠にも。え、ちょっと待って。じゃあお前、俺、 とお化け屋敷行きたくないってこと。いや、そういうわけではないんですけど、ちょっと、いやでもあれなんだよ。これから仕事もさ、仕事と思って行ってほしくて、これお化け屋敷だけ行くっていうなら問題があると思うけど、仕事で、まあ、白山梅の寺親子会みたいな感じで、で、豊松も前座で出してみたいな感じにしようかなと思ってて、で、うまくはまれば寺でもできるかな、みたいな。だからまあ、静岡県内2カ所もあるみたいなさ、そんなにまあお金は急遽で、向こうもやってくれたからお金とかは出ないかもしれないけど、まあ、車代と、で、美味しいうなぎとかも食べさせてくれるかもしれないから、まあ、それだったら全然いいだろうって。あ、でもすいません、ちょっと、浅草演芸ホールが。ちょっと待てよ、お前。お前さ、4年半前にさ、スーツ着て、あるスポット着てさ、弟子にさせてくださいって言ってあの気持ちを忘れたのか、お前は。お前じゃ、竹丸師匠の芝居がそんな大事なのか、それ。いや、まあ大事っていうか、やっぱ入れていただいたんで、みたいな感じで。じゃあ分かったよ、と。じゃあもう、俺じゃあ、はっきり言わせてもらうけど、竹丸師匠と俺どっち取るんだよ、お前は。いや、どっちとか取るとかじゃないんですけどっていう。俺は悲しい。こんな子に育ってしまったか。俺が師匠の神田勝利83歳にお化け屋敷行こうって言ったら、喜んでフルチンで行っちゃえよ、お前。違う意味で怖い。もう、おっぽ振りながら。師匠が全力で楽しめるように、どこの店が何があるかも全部チェックして、めちゃめちゃルンルンで行くよ。それをもう、ついこの間、前座から二つ目になって、もうお化け屋敷に行かないの、俺と。考えてみろ、梅、思い出せと。4年半前、お前があるスポット来て、この時に、スーツビシッと着て、あ、君、どうしたのって言ったら、あ、弟子にさせていただきたく。お前が勝手に来たんだぞ。お前が勝手に来て、年はいくつなの ?28 です。28か、ギリギリかな。でも、じゃあちょっと手紙読んでみるわ。手紙持ってきた?はい、持ってきました。で、マネージャーの山口さんが運転する中、車内で俺が見て、梅沢寛陽か。寛陽ってなんかお坊さんみたいな名前だな。でもこの寛の字が、アントニオ猪木の寛と同じ字だね、山口さん。縁があるのかもしれないね。と言っていたこの俺に!体温あるこの俺に!お化け屋敷も行かないの?その後お前はすぐに、あ、すいません、ちょっと付き合ってる人がいまして、ちょっと入籍したいんですけど、ああ、もちろんいいよ、そんなのはさ。だけどさ、うるせえさ、世界だからさ、まあ、前座のうちに入籍とかするとガタガタ言うやついるかもしんないから、俺分かったから、俺責任取るから、でもいいよいいよ、分かった分かった。でも、そういう風に死ねば、みたいな感じで、ありがとうございます。で、ついては師匠、師匠に梅沢だから梅の城ってつけていただいたんですけど、向こうのせいになりまして、加藤になります、つって。構いやしねえよ!短い間の梅の城だったけど、本当は加藤の城になる。まあ、構わねえ構わねえ、それはいいよいいよ、つって。その後もうお前にも一番弟子だから一緒に浅草まで着物買いに行ったりさ、履物だけは自分の金で買いな、みたいな。それだけ自分の金で買うっての大事だから、はいなんつって飯もうまいこと食ったりしてさ、で、そっからいろいろあってさ、この前はもううちの師匠と俺と三人でさ、三代続いてのなんかこう、親子会みたいな感じで、うちの師匠が、梅ちゃんは100点満点なんて言って、お前も満面の笑顔だった。その後俺は銀座連れてってお前の高い店連れてって、バスクドチーズケーキだよ。お前の神さんが好きだっていうチーズケーキ俺ら買ってやったさ。その店ではもう最近ではバスクとチーズケーキのお土産やってないらしいけど、俺はカゴだから、あ、白山さん特別に作りました。え、いいんですか。いや、無理せず、そんなとんでもないです。いやいや、作っちゃいましたよ、なんて言われて、本当ですか、神さんのチーズケーキ嬉しいんですよ。神さんチーズケーキ大好きなんで、師匠ありがとうございます、つって、翌日になってお前が、神さんチーズケーキすっごい喜んでました。そうか、やっぱ作ってもらってよかったな、無理言わしちゃったかもしんないけどさ、なんつって、二つ目頑張れよ、あはは、あはは、なんつって、お化け屋敷行かないってどういうことだ。さんざ世話になっといた分際でお金もやって着物も作って、お化け屋敷竹丸師匠の芝居なんかどうでもいいだろ、バカ野郎。竹の芝居なんかか、お前どうに考えてんだ、バカ野郎。優先順位考えろ、お前。竹丸師匠は優しいでかい男だよ。俺が懇意にさして、俺もお世話になってるから、師匠すいません、ちょっと連れてきますって、お、わかった、いいよいいよって言うぐらいのでかい男じゃないか。それをさ、お化け屋敷したくねえみたいなこと言い出して、文服れですよ、僕も。でもそこは梅の字も空気読んで、師匠お怒りになるとこれめんどくさいなっていうような感じの空気があって、あ、でも分かりました、みたいな。じゃあお前さ、あれじゃよ、つって、12時頃だろ、それって、浅草演芸ホール上がるの。じゃあそれに調整するから、みたいな。師匠が弟子に調整ですよ。 ありますこんなこと。師匠が弟子のスケジュールを聞いて。ね、どういうことなの。で、てかもっと言うとさ、あいつがさ、竹丸師匠の芝居入ってんのもあいつの実力もあるけど、俺のおかげじゃないの、大きく見て。俺がお釈迦様じゃないの、お前が孫悟空で、俺がお釈迦で孫悟空で、釈迦で孫悟空じゃないの、お前くるくるくるくる俺の周り回ってってさ、輪っかで時々痛い痛い痛い痛 い, 痛いなんてなって、さの猿同様のお前がだよ、なんで釈迦の方がスケジュール合わせんだバカ野郎っていう思いながらも、あんまり言うとパワハラって言われちゃうけど、指定関係にパワハラなんかないですから、冗談じゃないですよこの釈迦の俺に。で、まあでも俺もあいつのこともさ、でも竹丸師匠のその芝居も大事だからさ、竹丸師匠もいろんな人見てる人だから、確かにまあ5日のうち2日休んじゃうな形悪いよね。まあ大体予選も4日、1日休むぐらいなら OK だからって、まああいつもいろんな人にいろんなこと言われる時期だからなんてことも俺も配慮しながら、でも水面下の攻防はもう、水面下の攻防ですよ。わかったわかったなんつって、今の言ったことは全部口に出してないですよ。心の中で思っただけ。心の中で思ったのとラジオで言うだけ。ただラジオで吐き出しちゃうだけ。あいつの気持ちもわかるから、あ、そうなんだ、みたいな。へえー、なんて言いながら。じゃあちょっとね、お寺さんの仕事とか、その、吉川さんっていうね、うなぎの美味しい店、お前もそういうあんま飲食でやったことないだろうって、そういうのも経験になると思うし、白山、梅の城、親子会なんてのやるなんての珍しいことだから、いいんじゃないのなんつったらさ、その時の時にはまだ、梅に行った時はまだ決まってなかったけど、ようやくそこでなんかこう、ちょっとさ、仕事だったらみたいな空気にだんだんなってきた、あいつも。わかりました、みたいな。じゃあ、じゃあ、浅草演芸ホール出てから行きます、みたいなさ、しつこいんだよ、竹丸師匠の弟子になるのか、お前。竹の城か、お前は。じゃあ、梅の城改め。バッカ野郎、お前。バスクとチーズケーキとかさ、着物とかやったのに、と思って。竹丸師匠が何くれたのかね。やってないと思うな、俺は。これでもってさ、その後さ、リカ、妹弟子のリカにさ、あ、そうだと。で、前さ、豊松とさ、リカでさ、ちょっと、悪いけどさ、リカさ、ちょっと豊松さ、俺行けないからさ、お化け屋敷さ、ゴミ先生の連れてってくんないとか、あと四ツ谷の民なりなりって、お岩さんのところつって、あ、わかりましたみたいなんで。で、お岩様のとこ行ってくれて、で、お化け屋敷東京のやつ行こうと思ったけど、やってなかったんだって。で、あ、そうだと。で、今回、梅と俺と豊松で、静岡のお化け屋敷行くってことになったら、なんか一応理科の耳に入れといた方がいいなと思って電話して、てててって、で、プルプルルって言って、あ、理科おはようって言って、あ、おはようございます、兄さんって言って、あ、わりわり。で、さ、今度さ、静岡のゴミ先生のお化け屋敷さ、まあ、梅の城はもう嫌々なんだけど、一緒に行ってくれるってことになって、あと豊松も三人で行くことになって、で、前さ、理科と豊松でその、お化け屋敷行ってくれとか言ってたじゃんか。で、それなりで、今回ちょっと理科を誘わないみたいな感じに、ちょっとまあ、仕事も兼ねて行くみたいな感じだから、で、ちょっとなんか、それ後でさ、他のなんか X とかなんかから知るとさ、嫌な気持ちになるかな、みたいな思ったんで、一応まあ、全然ね、そんな、まあ別にいいと思ってんだけど、なんかいいですよって言うとお前が思ってんだけど、一応伝えとくわよ。それこういうのってさ、一応耳に入れといた方がいいじゃん、みたいな風に俺、全力で気を使って理科に行ったら、理科も、あ、大丈夫です、旦那の晴れ谷さんとも行くこと決まってますからって言われた。なんか思ってた感じと違うな。半笑いで、別になんか変に気使われたけど、晴れた兄さんと行く方が楽しいし、お前と行くよりもはるかに楽しいし、変な気使って、あはは、みたいな。別に理科いいやつだから、そんな気持ちないんだろうけど、俺にはその梅の城のそのトラウマがあるから、はぁ、そんなに、俺と誰もお化け屋敷行きたくないんだ、みたいな。でもなんか心の中で、なんか、俺、寂しいなって。なんか俺だけ一人が勇み足してるっていうか、みんなを巻き込んでなんかお化け屋敷行こうみたいになってるけど、みんな本当は行きたくなくて、みんな自分の時間があって、自分の大切な人と自分の大事な時間を過ごしたいのに、俺がかき回してみんなのプライベートな時間を削って、8月23日夜もひょっとしたら梅の城は竹丸師匠を盾にしてるけど、なんかあったのかもしれないし、いろいろあったかもしれないけど、とにかく俺とそんなにみんなお化け屋敷が行きたくないんだっていう残酷な現実、残酷な空気感、残酷な間合い、へえ、可愛い一番弟子と妹弟子も。人間は死ぬ時も一人ぼっちだし、今も一人ぼっちかもしれない。家に帰った神さんがいて、神さんが、神さんさ、つって、俺はもう神さんはさ、もう友達でありさ、そのなんていうのかな、パートナーでありみたいな、仕事は仲間でありみたいな、いろんなの兼ねてる人だから、神さんが愚痴ったら絶対受け止めてくれると。で、俺神さんの愚痴とかも基本的に女の愚痴なんていうのを意見とかしないから、そうだね、そうだね、そうか、共感の嵐ですよ。 共感のいいね押しまくりなんだ、これ、あいつの話は。いいね、いいね、いいねって。本当は、え、ちょっととか思う時もあるけど、いいね。なるほど、そうか。合ってるよ。そういう、そんな、俺すごいんだから、お前。で、それを踏まえて、俺は今日愚痴りたいと、神さんに、ちょっとさ、いいつって。何つって。いやさ、あのさ、なんかさ、俺さ、8月23日さ、あの、1J 終わりにさ、仕事ないからさ、だったらさ、あの、静岡のゴミ先生の行こうかなと思ってて、あ、いいじゃん、お化け屋敷、あれ行ってきなよ、つって、私も行きたいぐらいだけどさ、子供いるからさ、あ、そうだよな、つって。で、で、ついては、で、あの、さっきさ、もうちょっと愚痴っていいって、あ、何、愚痴んなよ、つって。梅の城にさ、一番弟子のあいつ可愛がってずっとさ、もう今を遡ること4年半前だよ、って。28歳で来て、って。もう分かったよ、そのくだり。もう早く言いなよ、つって。だから、とにかくさ、もう、あいつ、一緒に浅草着物買いに行ったりとかさ、師匠、いいんですかとか、いいんだよ、そんな全部出すよ、当たり前じゃねえか。で、履物だけは、やっぱ、芸人ってのは履物が命だからよ。そういうのは自分で出しといた方がさ、全部師匠に出してもらうっていうよりも、ここだけは買ったって方が、後で愛着もあるもんだぜ、みたいな。そういうもんですかって、2番弟子、3番弟子、4番弟子にも同じようなことをして、これをな、お前、弟弟子たちに繋いでけよ、みたいな。はいみたいなさ、かわいい、かわいい、もう、プリプリおむつをさ、履かしてやってみたいな時期があって、前振りが長いよって。何があったの？何があったとかじゃなくてさ、俺さ、お化け屋敷さ、梅誘ってて、豊松も今お月でいるから、梅と豊松と俺で行こうってなった時に、梅の城が、浅草演芸ホールで竹丸師匠の芝居があると。で、竹丸師匠の芝居5日のうち出させていただいてるけど、1日休んじゃうと、どうしても自分の回で。で、もう1日、今回俺ので、どうするかって言った時に、俺が電話した時に、まあ、もちろん最終的に来てくれってなったんだけど、最初ちょっと、え？ってみたいな感じの空気出したんだよ。俺それがすごいショックでって言ったら、神さんが、当たり前じゃないって。あんたより竹丸師匠の方が大事でしょって。はぁ、あ、絶対俺の方が大事だろ、竹と俺で。いや、竹じゃないんだよ、あんたって。竹丸師匠は芸術協会の理事だし、梅は今はとにかく、いろいろ考えてみたら竹丸師匠にだってハマらなきゃいけないし、竹丸師匠にそんなチャンスを与えられたら、5日のうち2日も休んじゃうなんて無礼なことはできないでしょって、あなたには甘えが効くのよ。だけど竹丸師匠には甘え効かないんだから、1日だけ休むのだって申し訳ないと思ってて、で、他の人の手前ね、あいつなんだよ、2つ目の分際で5日のうち2日も休みやがったかって、いくらあなたの仕事とは言いながらそう思われるのよって、5日のうち2日休息ってそれ良くないでしょ。だそういうのを竹丸師匠の顔も立てて、竹丸師匠に喜んでいただくっていうのも、あの子が外交で今頑張ってんじゃない。ただでさえなんかあなたの弟子だから下駄履かされてるみたいに思ってて、梅だっていろいろ思うところもあんのに、今一生懸命力をつけて、それでもってはーって羽ばとこうという時に、竹丸師匠のお力だって今後いるだろうし、そういう風に竹丸師匠のお気持ちも大事に鑑みるっていうのは、あの子間違ってないよみたいな。うるさい、全然受け止めてくんない、全然共感してくんないじゃん。俺なんかいつもいいね押すのに、バットばっか押しやがって、バットバットバットってちくしょう。俺お前の話いつも共感してんだろうよ。そうだね。そうか。そう考えたのか。合ってるよ。言ってんじゃない。全然俺の共感心どういうことなんだよ、それ、つって。もうやだ！誰もお化け屋敷行ってくんない。いや、だからね、あのね、あなた冷静に考えなさいと。そういうこと言ってちゃダメ、つって。で、とにかく、子離れしなさいと。もう、梅は二つ目になったの。もうとにかく前座二つ目真打ちっての扱いを、それは俺だって分かってるよ。俺だってそんなの全然扱いは変えてるよ。だけど、お化け屋敷は仕事も兼ねてるじゃないか。でも梅に相談した時はまだ仕事決まってなかったでしょ？つって。そうだけど！そうだけど！だから、梅だって仕事じゃないってなったらそうなるでしょうよ。だそれは分かってる。俺、小三治師匠がね、スキー旅行に行こうみたいな感じで一門を全員連れて行くみたいな。で、わけわかんない一週間山にこもって、で、本当にスキーが上達しなければブチ切れるっていう、その小三治流の、俺たちは落語家だったっけって、山で思わされる。そして最後、小三治寄せが開かれて、その大宴会の打ち上げの席で、北味、お前は何がやりたいんだっていう小言が始まるっていう、一人ずつの小言が始まるっていう、最高にハッピーな一週間が、小三治一門会、スキー旅行で行われるみたいなのを、俺だってやりたくないさ。小三治師匠前座に着付けとか着物とかをそういう風にやらせるのもさせず、真打ちの弟子にやらせるみたいな、あんなのも気持ち悪くよと。分かってるよ、あんなのって。そうだよ、あんなになったら最悪じゃないと。あんたそうなりつつあんのよって。俺が、誰が小三治だ、バカ野郎。芸を見習わずに、ダメなところばっかり見習ってるみたいなこと言うな。男春小三治みたいな一括りしやがって。情けないわ。全然共感してくんないと思って悲しくなっちゃってさ。でも神さんの言ってることは正しくって、神さんは言ってたのは、いいかいって、あれだよっつって。だから結局、 やっぱり世の中好かれるのは金出して口出さない師匠だよって。で、あなたは金は出すけど、口も出す人だって。まあ、最悪なのは、金も出さないし、口も出す人って。これが最悪だけど、あなたはお金は出すけれども、口も出すって。だ、それで、まあ、ちょっと梅もだるいなって思うよって。で、それは私が梅でもだるいと思うもん。お化け屋敷とか行きたくないもん、師匠と。俺は別に勝利と行きたいけどねって。それはあなた、勝利先生の介護みたいなとこあるでしょって。なんだよ、もう全然面白くない、すっごい孤独、もう一人でお化け屋敷行くもん。いいよいいよ、冗談じゃねえよ、誰もみんな来たくねえんだな俺とお化け屋敷。あー腹立つっつって、バカ野郎っつって、で一日寝たら機嫌が良くなって、まあそうかなっていう、確かに俺と行きたくないかななんて思ってね。で、まあ、結果行ってくれることになったんで、まだ未定ですけど、あの、うなぎの桜エビのね、かんばらっていう静岡の美味しい美味しいところで吉川さんで、何時かわかりませんけど、やるかも。で、その後寺でやるかも。その後お化け屋敷行くかもです。もちろん前日に梅の城が、すいません、師匠、熱を出しまして、この野郎前日ドタキャンの可能性ありますよ。辛いなぁ。ちょっとね、お化け屋敷、どうなるか分かりませんけどね。一応乗り込むつもりなんで、1J 終わりにね。そういうわけで、一回 CM 行きましょうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
TBS ラジオ公演、フェスタサマーミューザ川崎。今年で22回目の開催を迎えます。日本トップレベルのプロオーケストラが日替わりで登場する真夏の音楽祭。パイプオルガン、ジャズ、子供と一緒に楽しめるコンサートなど、多彩な内容で皆様をお待ちしています。フェスタサマーミューザ川崎は、ミューザ川崎シンフォニーホールを中心に、7月25日から8月11日まで開催。チケット好評販売中。お問い合わせは、044-520-0200、ミューザ川崎シンフォニーホールチケットセンターまで。
問わず語りの神田伯山。この番組は、大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、さあここで来週のお知らせをしたいと思っております。当番組の人気企画、みんな大好きメール会にしたいと思いますんで、皆さんからのメールを募集します。テーマはですね、もう毎度おなじみで、あなたのリアルな人生が見える話。あなたのリアルな人生が見える話ということで、まあ、あの、人生という言葉に引っ張られてね、私そんなドラマチックな人生じゃないよとか書くことないよっていう人いるんですけど、別にそれでいいんですよ。あの、つまんない人生がいかにつまらないかってことを書いていただければ、あの、この番組で読むことになってます。本当につまんねえなっていうのも、なんとかなると思います。番組でメールを紹介させていただいた人にはですね、私のサインを入れたポチ袋に、神田伯山千社札を入れてプレゼントします。アドレスは、edo@tbs.co.jp、edo@tbs.co.jp、edo の綴りは edo になります。締め切りは7月29日水曜日の夕方4時、7月29日水曜日の夕方4時になります。あなたのリアルな人生が見える話、お待ちしております。で、この番組、あの、地方ではですね、何週か遅れてったりとかするときあるんですよね。だから、あの、地方のお客様はですね、ちょっと申し訳ございません。締め切りすぎていたらごめんなさいということで、でもね、あの、楽しいメール会にしようと思ってますんで、ぜひ皆さんいっぱい送っていただければなと思っております。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
ライムスター歌丸です。7月27日からのスペシャルパートナーウィークのアフターシックスジャンクション2、特集ラインナップは、
月曜
AI 音楽シーンはもうここまで来ている、サイバー演歌シーン最前線 by DJ プロハンバーガー AKA 高野マンドコロ。
火曜、
今夜はフィーバー、ギタリストが選ぶディスコミュージック特集 by レイ。
水曜、
39日間の激闘の記録、佐々木香織プレゼンツ FIFA ワールドカップ2026大総括祭り。
そして木曜、
私歌丸が最新映画を評論するムービーウォッチメン、アフターシックスジャンクション2は夜8時から。
アフターシックスジャンクション2、
TBS ラジオ。 総合住宅展示場 TBS ハウジングであなたも夢を形にしませんか？
TBS ハウジング。10時です。